お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J ・バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからダニエル書の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はダニエル書7章8節から17節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
ダニエル書7章の学びをしていますが、7章の8節。私がその角を注意して見ていると、その間からもう一本の小さな角が出てきたが、その角のために初めの角のうち3本が引き抜かれた。よく見ると、この角には人間の目のような目があり、大きなことを語る口があった。ローマは内部の堕落と腐敗とそして泥酔によって崩壊しました。これら4つの帝国は皆泥酔によって没落したのです。今日多くの人がアルコール中毒に悩まされています。アルコール中毒は本人だけではなく、その家族にも暴力となって現れ、家庭を崩壊しています。ローマは再び一つにされます。そして人間たちがローマを一つにすることのできる人物を探しているのは興味深いことです。ドイツの歴史家であるホフマンは次のように述べています。ドイツ人たちとスラブ人たちがローマの地、少なくとも部分的に歴史的なローマ帝国の地位に入っていったとき、彼らの王子たちはローマ人の一族と雑婚した。シャルルマーニはローマ人の一族の子孫であった。ほとんど同じ時期にドイツの皇帝オットー2世とロシアの大公ウラジミールも東ローマ皇帝の娘たちと結婚した。ローマに移住してきた国々は新しい王国を設立することはなく、ローマ帝国を持続させたのである。そのようにしてローマ帝国は最終的に10の王国に分裂して、地上のすべての権力が終わるまで存続する。今、人間の力でこのことを計画しようと試みることは、キリストの再臨を明日か明後日には実現するというのと同じことである。またここに書かれているもう一本の小さな角が全体の状況の鍵になります。この小さな角は10本の角のうちの3本を根こそぎにし、すべての上に自分自身を打ち立てます。10の王国がどの国であるのかはわかりませんが、これらはローマ帝国が分解されて出てきた国々です。この角には人間の目のような目がありとは、人間の知性と才能を示しています。そして大きなことを語る口とは、この人物の父兄を意味します。ダニエル書7章の9節。私が見ていると、いくつかの御座が備えられ、年を経た方が座に着かれた。その衣は雪のように白く、頭の毛は混じり毛のない羊の毛のようであった。御座は火の炎、その車輪は燃える火で。場面は天国に変わり、神様の御座が明らかにされます。黙示録の4章と5章に説明されているのと同じ場面です。これは大患難の裁きとキリストの地上への再臨の準備です。 私が見ているといくつかの御座が備えられという部分は黙示録4章の4節に一致します。そこにはこのように書かれています。また御座の周りに24の座があった。これらの座には白い衣を着て金の冠を頭にかぶった24人の長老たちが座っていた。ヨハネが長老の人数やその他の詳細を書いているのに対し、ダニエルはそのようなものを気にしてはいません。彼の主題には教会と教会の将来は含まれてはいないからです。年を経た方とは永遠の神様です。その衣は雪のように白くとは神様の清さと義という属性を指しています。頭の毛は混じり毛のない羊の毛のようであったとは神様の無限の知恵を語っています。また御座は火の炎とは裁きを語っています。黙示録4章の5節にはこのように書かれています。御座から稲妻と声と雷鳴が起こった。七つの灯火が御座の前で燃えていた。神の七つの御霊である。またその車輪は燃える火でとは抑えがたく休むことのない神様の力を語ります。エゼキエル1章の13節から21節にはこのように書かれています。それらの生き物のようなものは燃える炭のように見え、松明のように見え、それが生き物の間を行き来していた。火が輝き、その火から稲妻が出ていた。それらの生き物は稲妻のひらめきのように走って行き来していた。私が生き物を見ていると、地の上のそれら四つの生き物のそばに、それぞれ一つずつの輪があった。それらの輪の形と作りは、緑柱石の輝きのようで、四つともよく似ていて、それらの形と作りは、ちょうど一つの輪が他の輪の中にあるようであった。それらは四方に向かって行き、行くときには、それらは向きを変えなかった。その輪の枠は高くて恐ろしく、その四つの輪の枠の周りには目がいっぱいついていた。生き物が行くときには、輪もそのそばを行き、生き物が地の上から上がるときには、輪も上がった。これらは霊が生かせるところに行き、霊が生かせるところには、輪もまたそれらと共に上がった。生き物の霊が輪の中にあったからである。生き物が行くときには、輪も行き、生き物が立ち止まるときには、輪も立ち止まり、生き物が地の上から上がるときには、輪も共に上がった。生き物の霊が輪の中にあったからである。ダニエル書7章に戻りますが、10節。火の流れがこの方の前から流れ出ていた。幾千の者がこの方に仕え、幾万の者がその前に立っていた。裁く方が座につき、いくつかの文書が開かれた。これは千年王国の後に起こる大きな白い御座の裁きのことではなく、大観難の裁きと、ご自分の千年王国を設立するためにこの地上にキリストが戻って来られるためのセッティングです。黙示録5章の11節から14節にはこのように書かれています。また私は見た。私は御座と生き物と長老たちの周りに多くの御使いたちの声を聞いた。その数は万の幾万倍、千の幾千倍であった。彼らは大声で言った。ほふられた子羊は、力と富と知恵と勢いと誉れと栄光と賛美を受けるにふさわしい方です。また私は天と地と地の下と海の上のあらゆる作られたもの、 およびその中にある生き物がこういうのを聞いた。御座に座る方と子羊とに賛美と誉れと栄光と力が永遠にあるように。また四つの生き物はアーメンと言い、長老たちはひれ伏して拝んだ。ダニエル書七章に戻りますが、十一節。私はあの角が語る大きな言葉の声がするので、見ていると、その時その獣は殺され、体は損なわれて、燃える火に投げ込まれるのを見た。誰が御国に入るかを決定するために、神様が天で裁きの舞台を整えておられる間、地上では小さな角が神様を冒涜し、大きな声で傲慢なことを言います。黙示録十三章の五節から六節にはこのように書かれています。この獣は傲慢なことを言い、けがしごとを言う口を与えられ、42ヶ月間活動する権威を与えられた。そこで彼はその口を開いて、神に対するけがしごとを言い始めた。すなわち神の港、その幕屋、すなわち天に住む者たちを罵った。ところがこの角の裁きは定められており、彼の王国の運は尽きたのです。この最後の獣による王国では、協調点は始まりにではなく、その終わりに置かれています。小さな角の出現は、キリストがその時に存在する国々と、個人を裁くために来られるその直前です。その期間が大患難時代です。ダニエル書七章に戻りますが、十二節。残りの獣は主権を奪われたが、命はその時と季節まで伸ばされた。最初の三つの獣は滅ぼされ、明らかに彼らのそれぞれの国のイデオロギーと哲学はそのまま生き続け、大患難時代に現れてきます。ダニエル書七章の十三節。私がまた夜の幻を見ていると、見よ、人の子のような方が天の雲に乗ってこられ、年を経た方のもとに進み、その前に導かれた。天の神様の御子は、ここでこの世の王国を異邦人たちから取り、ご自分の御国を立て上げる権限が与えられます。イエス様がサンヘドリンの前で誓いを立てさせられたとき、主はこの箇所を引き合いに出されました。マルコの福音書14章の61節から62節にはこのように書かれています。大祭司はさらにイエスに尋ねていった。あなたは褒むべき方の子、キリストですか？そこでイエスは言われた。私はそれです。人の子が力ある方の右の座につき、天の雲に乗ってくるのをあなた方は見るはずです。また御使いは主の誕生の時に次のように予言しました。ルカ一章の32節。その子は優れたものとなり、意図高き方の子と呼ばれます。また神である主は彼にその父ダビデの王位をお与えになります。ですからここで主イエスこそが像を打ち砕いたあの人手によらずに切り出された石であるととてもはっきり述べられています。主はこの地上にご自分の御国を設立されるのです。詩編2編には次のように書かれています。詩編二編の七節。私は主の定めについて語ろう。主は私に言われた。あなたは私の子。今日私があなたを産んだ。主は死者の中からお生まれになりました。これは主のよみがえりを指しているのであって、ベツレヘムでの誕生のことを指しているのではありません。使徒パウロは、使徒の働き13章の33節で、次のような解釈をしています。 神はイエスをよみがえらせ、それによって私たち子孫にその約束を果たされました。詩編の第二編に、あなたは私の子、今日私があなたを産んだと書いてある通りです。詩編記者は続いて次のように述べています。詩編二編の八節。私に求めよ。私は国々をあなたへの譲りとして与え、地をその果て果てまであなたの所有として与える。イエス・キリストは王国を征服されます。それはどのようにしてでしょうか。詩編二編の九節にはこのように書かれています。あなたは鉄の杖で彼らを打ち砕き、焼き物の器のように粉々にする。主が地上に来られるとき、千年王国はすでにそこにあって、主を待っているのではありません。主ご自身が反抗を制せられ、従順な者たちがその御国に入るのです。ダニエル書七章に戻りますが、十四節。この方に、主権と公営と国が与えられ、庶民、諸国、諸国語の者たちがことごとく、彼に仕えることになった。その主権は永遠の主権で、過ぎ去ることがなく、その国は滅びることがない。このことがキリストが来られることと、人手によらずに切り出された石が像を打ち砕くことに道を備えます。黙示録十九章の十一節から十六節にはこのように書かれています。また私は開かれた天を見た。見よ、白い馬がいる。それに乗った方は忠実また真実と呼ばれる方であり、義をもって裁きをし、戦いをされる。その目は燃える炎であり、その頭には多くの王冠があって、ご自身のほか誰も知らない名が書かれていた。その方は血に染まった衣を着ていて、その名は神の言葉と呼ばれた。天にある軍勢は真っ白な清い麻布を着て、白い馬に乗って彼に付き従った。この方の口からは諸国の民を討つために鋭い剣が出ていた。この方は鉄の杖を持って彼らを撲される。王の王、主の主という名が書かれていた。その主権は永遠の主権でというのは、千年間の千年王国という考え方と矛盾するように感じられます。ところが、キリストのご支配のテスト期間である千年の終わりに、短い季節だけ、サタンが解き放たれて、主に対する短い反抗の期間があり、その後御国はそのまま永遠に入っていきます。黙示録二十章の六節には、次のように書かれています。この第一の復活に預かる者は幸いな者、聖なる者である。この人々に対しては、第二の死は何の力も持っていない。彼らは神とキリストとの祭司となり、キリストと共に千年の間王となる。千年王国は永遠に続く御国の一つの段階にしか過ぎません。その段階は黙示録二十章にはっきりと述べられています。キリストは天国のような条件の下で、この地上を千年の間統治されます。この期間の後、サタンが解き放たれます。まだ神様に対して反抗している、申請していない人間の心が、サタンのリーダーシップのもとに集まり、サタンはキリストに対抗して戦うために彼らを集めます。そしてサタンと反抗的な裏切り者たちは、火の池に投げ込まれます。 さらに死人のうちの失われた者たちは大きな白い御座の前に裁きのためによみがえらされます。この後御国の永遠の局面が視野に入ってきます。ダニエル書の7章の27節にはこのように書かれています。国と主権と天下の国々の権威とは、意図高き方の聖徒である民に与えられる。その御国は永遠の国、すべての主権は彼らに仕え、服従する。神様の御言葉は、この御国が地上に立て上げられることをとてもはっきりと語っています。御箇所4章の2節にはこのように書かれています。多くの異邦の民が来て言う。さあ、主の山、ヤコブの神の家に登ろう。主はご自分の道を私たちに教えてくださる。私たちはその小道を歩もう。それはシオンから御教えが出、エルサレムから主の言葉が出るからだ。ダニエル書7章に戻りますが、15節から16節。私ダニエルの心は私のうちで悩み、頭に浮かんだ幻は私を脅かした。私は傍らに立つ者の一人に近づき、このことのすべてについて彼に願って確かめようとした。すると彼は私に答え、そのことの解き明かしを知らせてくれた。象の夢がネブカデネザルを動揺させたように、この幻はダニエルを不安にします。彼は天の被造物の一人に近づいて説明を求めます。ダニエル書7章の17節。これら四頭の大きな獣は、地から起こる四人の王である。この四つの獣は、王国であるだけでなく、王たちでもあります。ネブカデネザルは、彼のバビロン王国とともに、金の頭と二つの翼のある獅子によって表されます。グレコ・マケドニア帝国と同義語であるアレキサンダー大王は、聖堂の腹と豹によって示されます。肉食で悪ことのない性質を持ったこれらの野生の猛獣たちは王と王国両方の性質を表しているのです。
命の御言葉お楽しみいただけましたでしょうか。今回は10本の角というテーマでダニエル書7章8節から17節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com または hamadera@hamaderabible.jp hamadera.bible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。